あるほどの差が大きいとき、天地の差と言います。天と地ほどに違うということです。反面、あまり差がない場合には、紙一重の差という表現を使ったりします。天地の差であれ、紙一重の差であれ、日常生活でその程度はどうであれ、私たちは暮らしをしていきながら差を経験し、違いを感じます。ルカによる福音書3章1節と2節に登場する人物たちと洗礼者ヨハネの身分を見ますと、天地の差という表現があっています。ポンティオピラト、ヘロデアンティパス、ヘロデフィリポ、リサニア、そしてアンナスとカイアファは、今日の表現を借りれば公の中の公の身分です。反面、ヨハネは荒れ野で粗末な食べ物を食べ、粗末な服を着て荒れ野で不便な寝床で暮らしていた人です。当時、神様の御言葉が公の身分で暮らしていた人々に降りてきたのではなく、彼らとは天地の差のように見える荒れ野で暮らしていたヨハネに下りました。12月の最後の主日に、ジョン・ハンジョ牧師先生を通してすでに聞きましたように、神様の御言葉がヨハネに臨んだ時、ヨハネの最も重要な任務は洗礼を授けることでした。ヨハネが洗礼を授けた理由は、人々をして悔い改めさせるためでした。悔い改めとは何でしょうか。過去の自分が生きていた人生について在籍感を深く感じるのが悔い改めではありません。また夜通し祈りながら涙を流すと言っても、それは悔い改めを意味しません。悔い改めはギリシャ語でメタノイアです。文字的な意味は考えを変えることです。これまで正しいと考えながら生きてきた人生の方向を変えることです。特に神様に背を向けた人生から神様に向かって帰ってくること、神様に目をそらして神様から離れていた人生から神様の近くに、神様の中に戻ってくることです。今日の本文は、洗礼を授けてもらおうとして出てきた群衆に向かってヨハネが厳しく宣言する内容で始まります。7節です。そこでヨハネは洗礼を授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰がおっしゃったのか。ヨハネは洗礼を授けてもらおうとして出てきた群衆に向かってマムシの子と呼んでいますが、同じ事件を証言するマタイによる福音書3章7節は、彼らがファリサイ派やサドカイ派の人々だったと証ししています。ファリサイ派やサドカイ派の人々は自分自身が敬虔だと思い、自らを義の人と思いながら生きていました。形式的に律法を守り、世俗的な名誉心で腐敗した心がいっぱいに満ちていました。彼らは神様の摂理の聖書に自分たちが最も愛される民として記録されていると固く信じていました。他の民族は一定の基準によって審判を受けますが、自分たちはアブラハムの子孫ということだけで十分に違った基準があると信じました。自ら正しい、自ら敬虔だと思うパリサイ派やサドカイ派の人々に向かい、偽善的な人生から悔い改めようと促しました。パリサイ派やサドカイ派の人々に向かって叫ぶヨハネの声を聞き、共感した群衆が尋ねます。では私たちはどうすればよいのですか。ヨハネが答えます。11節です。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。服を2枚持っている者と食べ物を持っている者は、経済的な余裕がある人を意味します。パレスチナ地方は朝夕の気温差が激しくて、夜に急激に強まる寒さから体を保護するために余分の服を持って歩いたり着込んで歩く人々がたくさんいました。特別に豊かで特別に余裕がある生活ではないと言っても、自分よりも暮らし向きが苦しい人を喜んで助けようと促します。食べ物に対する場合にも同じ原則が与えられました。当時、周囲の大部分の人々が貧しい生活をしました。共に暮らしていく人、隣人に自分が持っているものを分けることが悔い改めにふさわしい身ということです。 群衆の中に紛れ込んでいた朝鮮人も洗礼を受けることを願いました。そして同じ質問をします。12節です。朝鮮人も洗礼を受けるために来て、先生私たちはどうすればよいのですかと言った。当時一部の税金は地域統治者の気まぐれによって徴収されたりしました。地域の統治者たちは臆面もないくらいに自分の財布を膨らませながら、徴税人にも同じことができる無言の許可書を出してあげました。徴税人は無言の許可書により規定の税額を超えて徴収し、それで自分たちのお腹をいっぱいにした人々です。さらには税金を支払う必要がない部分まで税金を負担させて、貧しい経済生活で苦しんでいる同族の基本的な生計までも脅かしました。こんな理由で祭司長たちは徴税人の収入が宗教的に不潔だと考えました。ですから徴税人が捧げる奉献金は受け取りませんでした。徴税人が捧げる奉献金は同族を騙し奪った不正なお金だったからです。当時徴税人は娼婦、殺人者、泥棒、反逆者などと同じ部類の罪人として扱われました。彼らに向かってヨハネが答えます。13節です。ヨハネは規定以上のものは取り立てるなと言った。ヨハネは徴税人に向かい職業を変えようと進めませんでした。当時徴税人に対する社会的な評価を意に介しませんでした。ただ法で規定した以上のものは取り立てるなと言います。他人の財産を不当に奪ってはならないと言います。自分の身分を利用し他人の財産を思うままにしていた徴税人にこれ以上不当に奪ってはならないと促します。共にいた兵士も尋ねます。14節です。兵士もこの私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよと言った。ゆすり取ってはならないということは自分の地位を乱用して脅迫してはならないという意味です。騙し取ってはならないということは中傷、暴力してはならないという意味です。自分の給料で満足せよということは決められた給料で満足して暮らしなさいということです。当時他人の生命を左右していた兵士に他人の生命を担保としてこれ以上自分自身の私益を満たしてはならないということです。このように断固としてはっきりとそして分かりやすく伝えるヨハネの話を群衆と徴税人兵士たちが人生の中で実践しながら生きたでしょうか。彼らがヨハネの話を聞いている当時にはうなずきながら心から固く決心をし洗礼を受けたことでしょう。しかし彼らが再び自分たちの人生の場所に戻っていった時、彼らの人生は以前と少しも変化ありませんでした。なぜなら彼らは実際には悔い改めではなく告白したものだからです。同じ事件を明かしするマルコによる福音書1章4節から5節はこのように記録されています。洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て罪を告白しヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ヨハネが叱責し悔い改めを促しましたが人々はただ告白だけしたと記録されています。成熟者クラス第3課の悔い改めの部分に告白に関した説明が詳しく出ています。告白はギリシャ語としてエクソモルゲロです。この単語の意味は告白する、同意する、約束するです。私がこれこれの過ちを犯しましたということは悔い改めではなく告白です。私指摘してくださった私の過ちを認めますという言葉も悔い改めではなく自分の過ちについて認定をしただけです。これからは過ちを犯さず正しく暮らしますという言葉も悔い改めではありません。告白に対する3つの意味の共通点は告白であれ、同意であれ、約束であれ、すべて口でだけですることです。 空気の振動で散っていき、消え去る言葉だけで終わるものです。主も交渉外を始めながら最初に悔い改めを宣言なされました。マタイによる福音書4章17節です。その時からイエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと言った、述べ伝え始められた。悔い改めは神様の御国、天の国の前提条件です。悔い改める者が天の国を得ることができます。悔い改めがそのように重要であるのに、人々は悔い改めず、自分たちの罪を告白だけし、同意だけし、約束だけしました。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれると叱りつけたからと、悔い改めが自然となされるものではないからです。ルカによる福音書15章に家出した下の息子、放蕩息子の物語が出てきます。ルカによる福音書15章11節から16節です。またイエスは言われた。ある人に息子2人がいた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を2人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしました。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話させた。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。父親の遺産を整理して家出をした息子は、いつの日にか財産すべて消え去ってしまうという状況を認知できませんでした。周囲の人々がいつまででもいるだろうという錯覚に陥って暮らしました。不真面目で放蕩に暮らしていても、干渉する人がいなかったので、自分の気の向くままに暮らしたので、ついにすっからかんになりました。周囲の人々は皆知っているこの事実を、下の息子だけ知りませんでした。ところが弱れ目にたたり目で飢饉が起こりました。彼がどんな決定を下すことになったのか、ルカによる福音書15章17節から20節が明かしします。そこで彼は我に返っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。豚が食べる豆さえも腹を満たすほど得られない悲惨な現実を認識した時、この息子は思い直しました。思い直したということは、ようやく生気を取り戻したという意味です。ようやく父親を思い出し、父親に向かって立ち上がり、父親のところに戻っていきました。父親に戻っていったからといって、下の息子が悔い改めたでしょうか。もし父親に戻っていったことだけが悔い改めであるならば、下の息子の悔い改めは完全な悔い改めではなく、エクソモロゲを、告白をしたものです。父さん、私が父親の財産をすでに受け取り、家出の後、不真面目で放蕩に暮らしました。財産を使い果たして戻ってきた自分を息子とお呼びにならず、父さんの家の雇い人の一人にしてくださいと告白し、自分の過ちを申し上げたのなら、それは自分の罪を認めたことであり、これからはそのように暮らさないという約束をしただけにすぎません。しかし下の息子の思い直したことを本当の悔い改めと見るのは、この息子の言葉と行動によるものではありません。20節をもう一度読みます。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。哀れに思いという言葉はギリシャ語でスプランクニゾマイです。腹綿がちぎれるような心、ひどく心配をする心を意味します。助けてあげないと心が痛んでたまらなくなった状態を意味します。 貧しい人のようなみすぼらしい姿をして家に向かい戻ってきている息子が家に到着するにはまだ遠く離れていました。ところが聖書は父親が先に息子を見つけてその息子を哀れに思ったと明かします。たとえ貧しい人のようなみすぼらしい姿をしていたとしても、息子であることを一目で見つけた父親は、腹渡がちぎれるような非常に心配する心で一気に走り寄っていき、臭い匂いの息子を抱き寄せ接吻しました。そして直ちにしもべたちに命令します。ルカによる福音書15章22節です。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。この息子は父親の家で腹いっぱい食べることだけできれば十分だと考えました。しかし父親の考えは違いました。息子に最も良い服を着させ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせました。最も良い服ということは、この家で一番の服という意味です。当時は勲章がない時期です。王が功労が大きい家臣に報酬を与えるとき、貴重な服を下し、賜りました。ですから父親の家で最も良い服を着させたということは、息子の罪を許してあげただけではなく、息子としての全ての権利が今も有効であることを公表する行為でした。指輪は自分の権威を表す印象の指輪と同じ意味のものです。息子に指輪をはめてやったということは、自分の権限を息子に委任することを意味します。履物を履くということは、自由人の権利を回復することになったことを意味します。当時、しもべたちは裸足で歩きました。ところが父親により身分を取り戻した息子に良い服を着させるためには、匂いがする体をまず洗ってあげなければなりませんでした。手に指輪をはめるためには、汚くみすぼらしい手をきれいに整えなければなりませんでした。足に履物を履かせるためにも、足の指の隙間についている汚物を洗い流し、怪我をし水ぶくれになったところを治療せねばなりませんでした。息子は自分の体がきれいになるのを見ながら、悪臭を放っていた自分の体が、から香ばしい香りが漂うのを感じながら、父親の愛を心の中の奥深くで迎え入れたことでしょう。自分の体に新しい服が着せられ、手に指輪がはめられ、足に履物が履かせられながら、自分がどんな罪を犯したのか、より一層はっきりと自覚しました。そしてもう二度と以前の人生には帰っていきませんでした。息子が家に戻ってきて最初にしたことは自分を清潔に洗うことでした。体についていた罪の匂いをすべて取り除きました。その上に父親の愛を聞き、父親の深い愛を指にはめ、父親の深い愛を吐きました。戻ってきた息子の最初の状態では決して新しい服を着せることも新しい履物を履かせることもできません。息子は匂いがする体を洗い流すことと同時に心の罪を洗い流すことで初めて悔い改めの人生に立ち返ったのです。悔い改めは以前の人生と妥協しません。絶え間なく清らかさを維持せねばなりません。イエス様はマタイによる福音書5章8節でこのようにお語りになられました。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。父親の前で生きねばならない下の息子は、これ以上二つの心を抱かず、清らかに内的な神々しさを維持しながら生きました。父親の基準に自分の基準を合わせていきました。父親の愛が息子をして最後まで清らかさを維持しながら生きさせました。私は2007年に私たちの教会が属した韓国独立教会及び宣教団体連合会から牧師暗示を受けました。暗示を受けて5年が過ぎる頃、続けて牧師として生きねばならないのか悩みに陥ったことがありました。マスコミを通して明かされる恥ずかしい牧会者の勝手な振る舞いにより、教会が悪口を言われる時代に牧師として生き続けなければならないのか悩みました。私をよく知らない人々が職業が何なのかと尋ねると、牧師という答えを渋っていた時期でした。主に問い続けました。牧師として生き続けねばならないのですか。 もうすぐは安息月が終わりますが、また教会に戻っていかねばならないですか。当時私は教会が承諾してくださった安息月の期間を過ごしていました。絶え間なく質問しましたが答えはありませんでした。安息月が終わり行く頃、深刻に問いました。牧師として生き続けなければならないのか、またお働きの現場に戻っていかなければならないのか尋ねました。主よ、これからも牧師として生き続けねばならないのですかと尋ねたとき、答えの代わりに心の中から質問が湧き上がってきます。四男よ、お前は私を愛しているかい。二つ目の質問がまた湧き上がってきました。四男よ、お前は私の教会を愛しているかい。三つ目の質問が湧き上がってきます。四男よ、お前は私の羊の群れを愛しはしたかい。私は三回の質問に何ら答えを返すことができませんでした。主を裏切ったペトロは主が愛しているかと尋ねたとき、それでも主を愛していると答えましたが、私は何ら答えを返せませんでした。質問が湧いてくるたびに短い瞬間でしたが、考えてみると私は主を愛していませんでした。私は教会も愛していませんでした。さらには主の人々を愛していませんでした。その時になって初めて悟りました。ああ、私の中には愛はなかったのだな。私は単に教会の中で仕事をする人で、主を愛していると言葉だけで告白し、口だけで告白しただけであり、実際には身のない人生を生きていたのだな。それで私は逃げ出したかったのだな。何らの答えを返すことができなかった私は、限りなく申し訳なく、限りなく恥ずかしいばかりでした。気を取り戻してこのように告白しました。これからは愛します。一人子を与えてくださるまでして、私を愛してくださった主を愛します。あなたご自身の体である教会を愛します。天下より大切な人の生命までも愛されたあなたご自身の人々を愛しますと告白し、教会に戻ってきました。戻ってきてみると、以前とは違う自分を発見することになりました。外から原因を探していた私に、内面が変わる変化が起こったのです。ようやく主の愛を私の中でどのように実践しながら生きねばならないのか、少しわかることになったからです。教会の中にいますが、告白だけした人々のように生きていた私が、父親の愛を回復し、悔い改めた二番目の息子のように、以前とは天地の差の人生を生きていっています。私たち各自の人生の場所で持っているものを分けてあげ、自分の権力を利用して他人を苦しめず、受け取る給料を満足に思いながら生きねばなりません。しかしその前に神様の愛が私たちの中にいっぱいに満たされないならば、私たちの分かち合いはやかましいシンバルになることでしょう。使徒パルが投獄と苦難の道であることを知りながらも、少しも迷うことなく常日頃のように毅然としてエルサレムへ向かって進んでいけたのは、彼が初心を失わず十字架の愛を現在進行形として具現していく人生を生きたので可能でした。使徒パウロはただの一瞬も躊躇せず神様を完全に信じました。神様の愛が彼の心霊の奥深く打ち込まれていたからです。使徒パウロが信じていた神様は私たちの神様です。私たちの神様の御手は人間の手のように決して短くありません。天地を創造された全能なる神様の御手は人間の手のように限界を持っていません。私たちが信じているか、私たちの神様の御手は私たちすべてを救うことができる能力の御手です。この神様は私たち一人一人によりより良いもの、一層多いもの、食べて持つために過ごしていた人生の場所から立ち上がり、悔い改めにふさわしい実を結ぶ人生を生きていくことを切実にお願いになります。共にお祈りいたしましょう。父なる神様、生きていく瞬間ごとに私たちは差を感じながら生きていきます。公と乙の差、正規職と非正規職の差、このような物事はほとんど隙間を狭められない天地の差のように感じられます。しかし生きていらっしゃる神様の御言葉は オツの人生を生きていた荒野のヨハネに下り、その御言葉は今日私たちにまで伝えられました。ヨハネは自分に集まってくるファリサイ派やサドカイ派の人々に向かい、マムシの子らよと光りつけました。悔い改めの目ないと切り倒されて火に投げ込まれると叫びました。しかしいくら叱っても彼らの人生には変化がありませんでした。本当にせねばならない悔い改めではなく、告白の場所にとどまったので変化も身もありませんでした。今日の御言葉を通して神様の愛のみが私たちを本当の悔い改めの場所にとどまらせることを悟らせてくださり感謝いたします。家出をして財産を全部使い果たして戻ってきた下の息子の悪臭がする体を抱き寄せた父親がいらっしゃらなかったなら、この息子は最後に悔い改めの場所に戻ってくることはできませんでした。清らかで清潔な神霊のみが父親の愛を盛り込むことができ、この愛のみが悔い改めにふさわしい身の人生を生きられることを悟らせてくださいました。惰性に浸った信仰生活で私たちが犯した罪に対する悔い改めは愚か、告白もせず、あらゆる言い訳の人生を生きていく私たちを哀れに思ってください。当然分けねばならないにもかかわらず、当然誠実と正直で生きねばならないのに握りしめて生きていました。自分が持っている権力で自分だけが豊かに暮らせばよいという人生の態度で生きました。受け取る給料以外にもっと所有しようと歩んではならない道も躊躇せずに歩みました。主よ、外見だけクリスチャンではなく、私たちの内面が清らかな神霊として生まれ変わることを望みます。父親の愛のみが私たちを治すことができ、私たちを回復させることができることを告白します。私たちの告白が実を結んでいくように、私たち各自を主の短くない御手で導いてください。イエス様の御名により手をお祈りいたします。アーメン。